市ヶ谷教会は先週の日曜日総会が行われ、その総会を経て新年度2025年度の福音宣教活動を新たに開始することになりました。こんなふうに大乗団に構えて、まるで大きな会社が新製品の発表会をプレゼンテーションするように申し上げると、なんだかこの宣教計画が非常に綿密にプランニングされたストラテジーのを実行していくか、そんなふうに聞こえてくるわけで、そんなふうに聞いたら大変そうだななんて思うかもしれませんけれど、教会の宣教活動をそんなふうにビジネスライクに考える必要はございません。私たちが主イエス・キリストにあって一つとなってイエス様を礼拝をする、宣教はそこから始まります。このことを先週の総会で私たちは確かめたのであります。ですから今日もこうして私たちは今宣教をしているんであります。礼拝を通して神様の御言葉を私たちは述べ伝えているのです。先ほど聞いた3つの聖書箇所、一番最初は旧約聖書のイザヤ書でしたが、これは預言者イザヤが神様から証明を受ける場面であります。幻の中でイザヤは声を聞きました。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。イザヤは答えて、私がここにおります、私をお使わしください、こう言いました。二つ目、使徒書はコリントの手紙の中にありますパウロの言葉です。パウロ、かつてキリスト者を迫害していた自分がどうして今はキリストを述べ伝えるものになったのか、されたのか、そのことについてパウロがコリントの教会の人たちに話しているんです。手紙を通して伝えているのであります。三つ目の福音書はどうでしょう。イエス様が漁師だったシモン・ペテロに声をかける場面であります。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる。イザヤ、パウロ、シモン・ペトロ、三人の証明が聞こえてまいります。証明の形はそれぞれ三者三様です。それからもう一人加えたいと思います。これは先週の日曜日に聞いた、旧約聖書エレミア書の中のエレミアの証明です。イザヤ、エレミア、パウロ、ペトロ、彼らを通して神の宣教が始まることを告げているのです。ですから先週総会を終えたばかりの私たちにとってもふさわしい御言葉を先週今週と私たちは聞くことができました。この証明を受けたこうした人物たちに共通していることは何でしょうか。もちろんそれは神の言葉を述べ伝える働きへと召し出されていったということですよね。でももう一つあります、彼らに共通していること。それはどの一人も 自分はふさわしくないと思ったことです。自分には無理だ、そう思ったことであります。一人一人見ていきたいと思います。まずは先週読んだエレミア。エレミアは証明を受けたとき、こうつぶやきました。神様、私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。続いてイザヤ。今日の御言葉ですが、イザヤはこう言いました。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の中に住む者。これがイザヤが神様に声をかけられた時に答えた言葉です。そしてパウロ、私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中で一番小さいものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。4人目、最後にペトロはどうでしょうか。ペトロはイエス様に対してこう言っています。主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。このように見事なまでに聖書に出てくる偉大な伝道者たちは、証明を受けた時に揃いも揃って自分はふさわしくない、そう思ったんであります。なんて言うんでしょう、謙遜なんでしょうか。ちょっと違うと思います。では皆さん、みんなネガティブ思考、マイナス思考の人たちだったのでしょうか。まあそうかもしれません。ポジティブシンキングがもてはやされる現代には、こうした始まり方はあまり褒められたものではないのかもしれませんけれど、私はこれはとても聖書的だと申し上げたいのです。イザヤはこう言いました。私は汚れた唇の者、唇の民の中に住む者。このように言ってイザヤは自分の罪を告白したんです。パウロ、もう言うまでもないですよね。私は教会を迫害した、こう告白しています。キリスト者を処刑した、こんな大きな罪を犯しているわけですから、もうこれだけでパウロ資格なしです。そしてペトロもとっさにこんな一言を漏らしました。主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。3人とも罪を告白しているんです。イザヤの、ペトロの、そしてパウロの証明は罪の申し開きから始まっているのであります。これは礼拝をする私たちと同じではないですか。神様と向き合って、まず最初に私たちは罪を覚え、罪を神様に告白するところから礼拝を始めます。特にパウロはキリスト者の敵であり罪人の頭でありました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれる値打ちのないもの。パウロ自身それを言葉にして認めているのであります。まあ、こんなパウロですから、これ人並みのごく普通の発想で考えますと、パウロをキリストの伝道者として選ぶというのは到底考えられません。普通だったらパウロに対してリベンジじゃないですか。けれどもそれは神様の御心ではありませんでした。主はパウロに声をかけ、 パウロを用いていったのであります。このパウロの、まあ、大きく大改心をされるパウロなんですが、イエス・キリストに対するパウロの確信、これは相当確かなものだということがここを読むと分かってまいります。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたことです。パウロがコリントの教会の人たちに向けて最も大切なこととして伝えたのは、それはキリストが私たちの罪のために死んだこと、けれども聖書に書いてある通り3日目に復活したことでありました。ここでパウロ、聖書に書いてある通りと言ってますけど、まあ私たちにとっての聖書は新約聖書ですけど、パウロにとっての聖書というのは旧約聖書のことです。パウロがこのように語る文言というのは、これはですね、当時のキリスト者たちの間ではいわば歌のようにして覚えていた言葉なんですね。ですからずっとキリスト者たちの間で受け継がれてきた、まあ、決まり文句、みんなで声を合わせて唱える信仰告白だったと言われております。ちょうど私たちが礼拝の中で使徒信条を唱えるようにです。パウロはコリントの教会の人たちにそれを教え伝えているのです。きっと彼らも礼拝していくうちにこれを定型文を歌うようにして暗唱していったのではないでしょうか。ちょうど私たちが主の祈りをそらんじて唱えているかのように。一方コリントの教会の中にはどうしても復活を受け入れることのできない人たちがいました。その人たちに向かってパウロがキリストの復活があったんだということを力説しているのが今日のところです。そのために定型文の歌だけじゃなくて、さらにそれに追加してパウロは自分が経験したこと、自分が知っていることを述べていきます。復活したイエスが500人以上の人たちに現れたこと、そしてその多くがまだ生存していることを彼らに告げ知らせています。そしてとうとう復活したイエス・キリストがパウロ自身にも現れたのだと、このように証しをしているのであります。ファリサイ派の律法学者だったパウロには名誉も権威も社会的地位もありました。そうした権威者の立場からパウロはクリスチャンというのはユダヤ教の教えに反している、こういうふうに見なしてキリスト者を処刑していったのでした。そんなパウロが今度は打って変わってイエス・キリストの復活を述べ伝える人となり、さらにはその後世界各地へ伝道旅行をするようになっていった。これはきっと何かとんでもないことが彼に起こったに違いない。復活のイエス・キリストとの出会い、それがパウロの人生を逆転させていったのでした。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものです。使徒と呼ばれる値打ちのないものです。イエス・キリストの復活を熱く語った後、パウロはこう言うんです。自分は使徒の中で一番小さいもの、一番小さいけど私も使徒だ、イエス・キリストを述べ伝える一人だ、こういうパウロの告白です。続いてパウロはこう書いています。 神の恵みによって今日の私がある。神の恵みによって今日の私がある。クリスチャンを迫害し殺害するという過去の大きな負い目をパウロはその後も背負って生きていくことになったのですが、その後復活の主イエス・キリストと出会うことによってキリストの救いを体験し神様の誠の愛に触れ、パウロは新しい命を生きるものとなっていったのです。神の恵みによって今日の私がある。このことを深く実感し、それをかみしめながら、きっとパウロはこの一言を文字にしたのだと思います。パウロ自身のこうした言葉を受け取ることで、キリストと出会った人たちは、コリントの教会の人たちだけではありません。きっとこの手紙はいろんなところでもその後読まれていき、そうした人たちの目にも触れていきました。4人の福音書記者と肩を並べるほどまでに、パウロの熱いメッセージは歴史を通して語り継がれていったのであります。そして私たちも、この同じメッセージによって、イエス・キリストのリアリティに触れているのであります。1ヶ月後の3月2日には日本福音ルーテル教会の安守式が行われます。ここに実習生として、いらっしゃる大和智子神学生がこの日に牧師として召し出されて行かれます。小学校での長年の勤務の後、定年になってその後から牧師として立つ、これもまた何て言いましょうか、人知では計り知れない、常識ではちょっと考えにくいことであります。さぞご家族、ご主人、子供さんたちは驚かれたことだと思います。どうしても福音を述べ伝えたい、イエス・キリストを証ししたい、こういう思いが彼女の中でこれは燃え続けていたということですよね。神様は人知を超える、はるかに超えて私たちにそんな密かな思いを抱かせるんであります。いつなのか、誰なのか、神様の証明は私たちの思いをはるかに超えています。そもそも私たちがこうしてここにいるということがそうです。主を礼拝する私たちは皆神様に召し出されてここにいる一人一人です。証明を私たち受けているんです。証明を受けてここにいます。私たちはパウロと違って使徒ではありませんが、あのように大胆な生き方はできないですが、神様をこうして日曜日に礼拝する私たちもまた遠慮なくパウロと一緒に口を揃えてこう言えるんではないでしょうか。神の恵みによって今日の私がある。お祈りします。愛する神様、今日も私たちをこうして呼び集め、あなたによって召され、礼拝し、御言葉に触れることができ感謝をいたします。どうぞ、小さな私たちですけれども、私どもの罪を受け止め、それを許していく中で、私たちをあなたの御用のために用いていってください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座り